ブリーラディオのポッドキャスト、プロダクトハントデイリーへようこそ。本日は葵とユーマが、プロダクトハントで注目を集めたツールやアプリをご紹介していきます。
Mac 向けのローカルミュージックオーガナイザーに、オープンロギー、フローン、それから車のデータを iPhone で確認できるアクシモートなど、バラエティに富んだラインナップです。
物理的なスライダー式トゥドゥーボードをサンディで再現したヤタヨや、AI エージェントのコンストラクトコンピュータ、アンソロピクの公式学習ハブクローダアカデミーまで幅広く取り上げます。ローカルの音楽ライブラリを整えるためのツールとして、Mac 向けのローカルミュージックオーガナイザーが登場しています。Apple Music のアプリで管理しているライブラリでも、単体の音声ファイルでも対応していて、サブスクリプション契約は必要ありません。重複した曲や欠けているファイルの検出、プレイリストの比較、メタデータの確認などができるネイティブの MacOS 用ツールキットです。さらに、不自然にアップスケールされた音源やトランスコードを疑うべきファイルを検出し、スペクトルや波形を確認しながら、特殊なフォーマットをオフラインで修復、変換できるというのが売りです。データはすべて Mac 上に残る設計で、3日間は全機能を無料で試せて、その後は一度の購入でロックが解除される仕組みです。
つまり、Apple の音楽アプリに依存しつつも、あくまで自分のライブラリーを相手にするオフライン完結型のメンテナンスツールという位置づけですね。大規模なコレクションを前提に、ファイルの整合性をチェックするところまで含んでいるのが特徴です。
続いて紹介するのは、オープンロギ。ロギチェックオプションスプラスに代わる、ローカルファーストの選択肢として、ラストで書かれたネイティブアプリです。ボタンのリマップや DPI の調整、HID++ 経由でのスマートシフト操作ができて、アカウント登録もテレメトリーの送信もない設計になっています。
ロギチェット本体向けに直接ハードウェアと通信するオープンソースのラスト製ツールだということで、コミュニティでも作った人に対して驚くほど素晴らしいものを作った、評価する声が上がっています。オプションスプラスの代替としてアカウントやデータ収集を避けたい人向けの選択肢です。
最後はフローン。これまで乗った全てのフライトを一つのプライベートな地図の上に描くアプリです。197の国をチェックしていき、パスポートのスタンプを集め、1年間の搭乗記録を振り返れます。
特に注目なのが、遅延したフライトで航空会社が220ポンドから520ポンドの保証義務を負うケースを、このアプリが自動で算出して教えてくれる点です。データは端末内で完結し、アカウント不要で使えます。ただし、この保証額のラインは説明書きの末尾に置かれているため、コミュニティからはもっと目立たせるべきだという声も上がっています。
車のデータを iPhone で確認できるようにするアプリ、アクシモートが今回 iPhone 向けに発表されました。走行後はトリップが自動で記録され、消費量、充電、コスト、運転効率の分析が表示されます。カスタマイズ可能なダッシュボードは20以上の車両メトリクスに対応し、トリップや長期的傾向の比較、複数車両の管理もできます。
追加ハードウェアは不要で、OBD ドングルや手動のトリップログもいらない点が大きい。単一の運転履歴がアカウントに紐づくので、1台の車や単一メーカーのアプリに制限されず、ブランドを乗り換えても途切れません。今回のリリースには新しいエフィシンシスコア、トリップ充電消費コストの詳細分析、対応車両間の傾向比較、ライトダークモードと詳細なサンディ車両モデルを備えた再設計インターフェースが含まれています。
共同創業者のラーレンズ氏は、5月にプロダクトハントで初回公開した時点ではアプリがほぼ社内だけで機能し、駐車後にデータを振り返る場所がなかったため、そのギャップを埋めるのが iPhone アプリだと説明しています。初回公開以降、1万人以上のドライバーが参加し、100万回以上のトリップを記録したとしています。ウェブサイトでは、毎回のトリップで数百のデータポイントが生成され、ダッシュボード、周時長期的傾向、車両比較、スマートな推奨に変換されるそうです。
コミュニティの反応は分かれています。ある投稿者は、車の状態より運転そのものを分析しており、経済的、スポーティー、効率的、長距離といった運転スキル向けのフィットネスアプリのようだと評しました。別の投稿者は OBD ドングル不要で、ブランド横断で使える点を評価しつつ、各メーカーの公式コネクテッドカーサービス経由なのか、新しいユニバーサルなテレマティクス標準を使っているのかを尋ねましたが、回答は示されていません。また、ノーテスラスとの指摘もあり、テスラ対応の有無は開発元からの説明がありません。
続いて、ヤタイヨというトゥードゥーリストアプリです。物理的なスライダー式トゥードゥーボードをサンディで忠実に再現したもので、 開発者両津月橋さんの説明によると、冷蔵庫に貼って使うオレンジ色のプラスチック製スライダーチェックリストの写真から着想し、平面の模倣ではなく実際のサンディオブジェクトとしてボードを再構築したといいます。
タスクはすべてオレンジのボード上の実際のスライダーで、つまみをドラッグすると途中でラチェットのようにカチカチとなり、最後にはサンクという感触があり、完了すると OK、 スタンプが押されます。各タスクは付箋になっていて、タップすると手書きまたはタイプ入力でき、完成した付箋はスワイプで剥がせます。指でボード全体を回転させることも可能で、ホーム画面ウィジェットには実際のボードが表示され、アプリを開かずにウィジェット上のスイッチでタスクを完了できます。
iPhone、Apple Watch、Mac 間で iCloud 経由で同期し、期限リマインダーは2日前、前日、当日に通知されます。期限を過ぎたタスクには毎日穏やかな通知が届き、そこからそのまま完了できます。無料版は最大3タスクまでですが、プレミアムでは無制限のタスク、繰り返しタスク、広告なしが利用でき、価格は週額99セントまたは買い切りで19ドル99セントの2種類があります。
対応環境は iOS17 以降、 MacOS14 以降、 VisionOS1 以降、 WatchOS10 以降で、言語は英語と日本語、年齢レーティングは4プラスです。開発者は一人での開発だと述べ、物理的な感覚のある UI が努力する価値があるのか、それとも単なるギミックなのかをコミュニティに問いかけています。一方、ストア上ではまだレビューが十分に集まっておらず、評価の概要は表示されていません。
最後に、フェッチサンダブカム SP という開発者向けツールです。AI の統合修正が CI を通過してもデータがまだ間違っているという状況がありますが、フェッチサンダブカム SP はその実際の失敗をコード上で再現し、修正し、修正が維持されることを証明するとされています。70以上の API サンドボックスを備え、カーサやクロードコードの設定ブロック一つで動きます。いわば確認書であって雰囲気ではないと。
つまり統合修正が CI では通ったもののデータがまだ正しくないという状況をそのまま再現して直す仕組みですね。コミュニティでは共同創業者であるラージ氏がこの統合の書き方を止める議論の中でコメントを共有しています。
今回はプロダクトハントで見つけたソロファウンダーと少人数チーム向けの AI エージェント製品、コンスタクトコンピューターからお伝えします。メーカー自身はこれを AI 従業員と呼んでいて、作ったのは共同創業者のアンク氏とニシャル氏です。アンク氏と話では、前作の開発ツールは3万人のユーザーに達して買収されたとのことですが、創業者自身の説明であり、検証済みの成果ではありません。
その説明に含まれる製品概要も興味深い。メーカーによると、任意の MCP やスキルをアプリのようにインストールでき、存在しないツールはエージェントが自分で作り、デプロイと管理までプラットフォームが担います。一度正しく動いた動作は再利用可能なワークフローとして固定され、次回以降は再推論なしに一コマンドで実行でき、チームメンバーも起動できます。スラックでリモート採用のように指示してラップトップを閉じても動き続けるのが売りで、記憶はユーザーとコンスタクトだけが鍵を持つセキュアエンクレーブに保存されるそうです。
ただ製品ページを見ると機能はもう少し具体的です。指示やアプリ接続アクション、完全なワークフローを一度または繰り返し実行し結果履歴を残すスケジュール機能、招待役割、細かなアクセス制御付きの共有ワークスペース、証拠と履歴付きで確認修正、忘れさせられるメモリ、引用付きのリサーチを挙げています。操作はウェブのほかスラック、テレグラム、ディスコードのスラッシュコマンド、ネイティブメールからもできます。価格はライトが月額9ドル、のし払いだと月当たり 7.50 ドル、スターターが月額59ドル、のし払いで月当たり39ドル、プロが月額299ドル、のし払いで月当たり199ドル、プロダクトハント向けの案内では、プロプランを7日間無料、その後1年目は 40% オフ、月払いは 20% オフとしています。
私が気になるのは未検証の部分です。固定されたワークフローは、その下で動く API が変わって壊れた時にコンスタクトが気づいて再計画するのか、それとも古い手順を実行して成功と報告してしまうのか。これは公開情報だけでは不明です。長期実行の複数ステップにわたるブラウザタスクが時間経過でどう扱われるかも検証されていません。実際に試した利用者からは CSV ファイルを Shopify テンプレートに合わせて作り直すといった単純なタスクで詰まったという報告も寄せられています。
続いてアンソロピックの公式学習ハブ、クロードアカデミーです。プロダクトハントで紹介されたもので、自己ペースのコース、開発者向けチュートリアル、 公式認定パスを一つの対話型学習環境にまとめた 100% 無料のプラットフォームとされています。基本のプロンプト操作と AI リテラシーから複雑なマルチエージェントワークフローの構築までクロードスタック全体を扱い、academy.cloud.com から始められます。
発表内容を見ると、クロードコード、サブエージェント、MCP に関するエージェント型アーキテクチャのガイダンスに加え、開発者、クリエイティブプロリーダー向けのロール別トラック、クックブック、誰でも受けられる認定を揃えています。製品別では、クロードと AI での思考整理、文書草案、データ分析、クロードコーワックでのタスク全体の委任と仕上げ済み成果物の受け取り、クロードコードでのビルドデバッグ出荷、クロードタッグでのチームチャンネルへのタグ付けと作業委任、クロードプラットフォームでの API コンソール MCP による組み込みが学べます。 AI フルエンシーのコースではフリーモウェア&ファウンデーションズが14レッスンクイズ、1回4時間で 4D フレームワークを扱い、 AI ケパバデリス&リミテーションズは13レッスンクイズ1回 3.5 時間で次トークン予測や知識、作業記憶、操縦可能性、コンテキスト制限を扱います。
ただこうした提供内容の説明はあくまで発表元による主張で、学習効果は独立に検証されていません。コミュニティでは、クロードコードを毎日使う開発者が、サブエージェントへの分割と一つの長いコンテキストでの実行のどちらを選ぶかで試行錯誤しており、分割不足でコンテキストを無駄にし、分割しすぎて引き継ぎの調整に手間を取ったとコメントしています。その上で、開発者向けトラックがそうした判断基準を扱うのか、それともセットアップの仕組みが中心なのかを質問しているものの、この点は提供された情報だけでは不明です。今日は Mac の音楽ライブラリを一度の購入で整理できるローカルミュージックオーガナイザーと、ロジクールの旧ソフトに代わるラスト製ツール、オープンロジをご紹介しました。
オープンロジはアカウントやテレメトリーを省略したという点が普段使う人には大きな違いですね。
そうですね。それでは、本日はこれでおしまいです。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。